今日約3週間ぶりに講談に立たせていただきますことを神様に感謝したいと思います。今日の私のメッセージの主題は減り下りなさい、正しい人生計画、こういうテーマでお話を進めさせていただきたいと思います。私たちはこのヤコブの手紙をここまで順に学んでまいりましたけれども、今日の聖書箇所も同じように前回の続きになります。すなわち私たちの心の内からの状態を、心の内がどのように外に現れるかという問題について今日も考えてみたいと思います。まず聖書の御言葉13節をお読みいたします。聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち。こういう聖句で今日のメッセージの始まりがスタートしております。実はここで当時のユダヤ人たちの生活の一端を私たちは覗くことができるのです。ヤコブの時代、約2000年前であります。多くのユダヤ人たちがローマ帝国内でに出て生活をしておりました。散っていたんですね、離散していたんです。で、使徒の働きの第2章を開きますと、ユダヤ教の三大祭りの一つである五旬節の時、すなわちペンテコステの時に、その人々が各地から集まってきたということが記録されています。それが使徒の2章9節です。お読みします。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、そして10節、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、すなわち当時の世界の各地から人々がエルサレムにこの三大祭りの一つ五旬節特に集まったという記録がなされております。ここで初代教会時代のローマ帝国が支配した国々を見てみたいと思うんですね。皆さんこの地図をご覧ください。右下のところ、ちょっとこれが出ないですね、ちょっとポインターが出ないので、ちょっとトラブってますけど、ちょっと待ってくださいね。これで出ますね。あれ出なくなりました。出たり出なくったりしますけど、もうバッテリーがないんかな。じゃあ説明しましょう。真ん中のところが、これが地中海ですね。このところはこの線が地中海。地中海の右下のところがイスラエルです。ちょっと見えにくい。わかりますかね、皆さん。そして上に小アジアと書いてますね。ここが現在のトルコです。トルコです。そして左、ここのマケドニア、アカヤ、これが現在のギリシャです。そしてアドリア海が真ん中にあって、こちらがイタリア半島です。ローマというのはこの左上なんですよ。ですから、このローマ帝国は実はこの上まで、現在のヨーロッパのドイツ、イギリス、スカンジナビアの手前、ライン川のところですね。そこまで支配して、右側はトルコ、リビア、そのシリア、そのあたり、下はこれはアフリカなんですよね、エジプト。これだけをローマの国が支配してたということは、ローマの力というのはすごい力があったということです。パウロは3回にわたる大きな伝道旅行をいたしましたけど、これは第3回目の時の旅行の地図ですね。どういうふうに歩いたかということ、伝道したか、まあ、その記録は聖書の中には詳しくご存じように書かれております。つまりユダヤ人たちはイスラエルにいただけではなくして、こういった各地に散っていたんです。つまり離散していたんですね。ディアスポラと言われている。で、その人々はこのユダヤの三大祭りの時には必ずイエルサレムに登ってくるという、そういう宗教的習慣を彼らは守っておりました。あちらこちらから集まってきたんですね。で、散っていたユダヤ人たちは何をしていたかといえばですね、商売なんです。ビジネスなんです。ですから今日の聖句のように、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売して儲けようという人たち、こういう切り出しで始まっているんですね。皆さん、実にユダヤ人たちは商売上手 な民族であります。皆さん、私は商売に長けた民族がユダヤ人ではないかと思いますね。現在でも約550万人以上のユダヤ人がアメリカ大陸に住んでいます。皆さん、アメリカ大陸に住んでいるユダヤ人たちがあの大統領選挙にの政治の国左右するぐらいの影響力を持っていることをご存知でしょう。ユダヤ人の数はそんな多くないんです。しかしながら少数ですけど、商売をして財力があるんです。ですから大金持ちがたくさんいるのはそこなんですね。ですからこの聖書の時代からなぜユダヤ人たちがこんな商売上手なのか、それはね、旧約聖書読んだら分かるんです。旧約聖書の中に見ると細かい律法を書かれてるんです。レビ記だとか、皆さん民数記だとか、あるいはまた申命記で読むとですね、実に細かいルールがいっぱい規約が書かれています。でこれをずっと小さい頃から教えられた人たちは当然算数、数学の頭、そしてまた取引、何がしていいことか、何がしていけないことか、これがしっかりとずっと書かれておりますから、商売が非常に上手になる。ですからさ、今でもです、ユダヤ人たちがアメリカだけじゃないです、ヨーロッパもそうです。皆さん、あのホロコーストで600万人以上のユダヤ人たちがあのアウシュビッツで殺害されていった、その理由の一つはヨーロッパでユダヤ人たちがドイツだけではなくして全ヨーロッパのその経済の力を握り始めてしまって、そしてドイツ人、フランス人、あるいはその他の人じゃなくてユダヤ人が支配するという恐れをヒトラーは持ったんですよね。つまり財力です。ですから非常にこの商売に長けた民族、これが私はユダヤ人この印で、今もそうです。でこれからもそうです。そうですよね。まあ名前言うまでもなく、現代でも大財閥と言われるのは例外なくユダヤ人、ユダヤ系です。でそう考えてくると不思議です。なぜ彼らが祝福されるのか。みんなビジネスしてるんですよ。みんな働いてるんです。でもなぜ祝福されるのか。それは聖書の原則に立って動いてるからです。でも彼らはどれほど意識してるかは別問題。でもユダヤ立法教え、その枠の中で動いているときに神様は祝福を与えてくださっていることは確かでありますね。そうです。彼らが持っている財力はアメリカの政治を現在も現代も左右できるほどのものであります。一方、今の時代のビジネスマンはどうでしょうか。今の時代は当時と違いますよ。まずビジネスマンは例外なラップトップを持っています。そしてスマートフォンと電子手帳を抱えております。そして分刻みで世界を駆け巡っております。そしてビジネスはさらにグローバル化して、そしてアジアだけなくヨーロッパもアフリカも、これからのマーケットはアフリカですから、もうたくさんの日本人の方々が、また他の国の方々も行ってそのビジネスをしております。要するにビジネスマンは世界を駆け巡ってるんです。2000年前はこの世界でしたけど、そこを駆け巡ったのはユダヤ人たちなんです。ね、今もそうですけども、でも多くの異邦人の私たちも世界のあちらこちらでビジネスをします。それによって社会は潤い、会社も潤うならば、それは幸いのことですね。当時のユダヤ商人たちは優秀な人物だったと思うんですね。なぜですか。計画性に富んでいたんです。自分が行動を始めるときはちゃんと定めていました。ただ皆さん、闇雲にある町で商売するのではなかった。そこに1年いてと書いてあるでしょ。そこに1年いてと定めていたんです。ただ商売をしようとするんじゃなくて、商売するからには儲けることを目標にしていました。それに従って行動にかかろうとしていました。彼らは漠然と行動に移ろうとしていたわけではありません。実に計画的な人物で、世の中でそういう人は賢い人、成功者と呼ぶんです。しかしヤコブはその彼らに何と言いましたか。聞きなさいと言ったんです。聞きなさい、 Listen to me、 私に聞きなさい。ヤコブの手紙では2回出てる。これは警告ですよ。ビジネスは成功している人ですよ。当時の世界では非常に優秀な人、成功者と呼ばれる人、その彼らに向かってヤコブは Listen to me、 私に聞きなさいとこう言ってるんです。注意していてください。皆さん、計画性が悪いのではないんです。ヤコブは何を問題としたんでしょうか。それは人生の計画の立て方に問題があったんです。そしてそれが今日のテーマであります。今日2つのポイントから今日お語りをいたします。 皆さんのお手元のレジュメに従って進んでまいりますから、どうぞお聞きください。まず第一、それは勘違いの人生計画です。4章14節をお読みいたします。あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。私たちは人の命をその儚さ、普段あまり感じないです。しかし考えてみれば、私たちの命は限られたものであることが分かります。最も大切な命について考えないなら、その方は勘違いの人生を過ごしておられるのですね。私は病院に入っておりまして、私の部屋から見るとちょうど救急車が毎日何十台とあるんです。緊急病院ですから、まあ、病院の数百メートル手前にはサイレンが止まるんですよ。近隣の人はうるさくたまりませんよね。ですけど窓から見ると救急車はパカパカパカパカパカパカとライトニングしてですね、入ってくる。何十台という救急車が毎日入ってきます。その中の方々、不思議なものにですね、時間帯大体多い時間決まってるんですよ。それは朝方5時半から7時ごろ、そして午後4時から7時8時ぐらいの間、これは頻繁です。ある時は連続で3台来たことありましたね。で、その中の中にはきっと重症の方もいらっしゃると思います。皆さん、誰一人自分の命をおろそかにする人はいないはずですよ。大丈夫と思っていっても大丈夫でない。これが私たちの命ですね。イエス様はこう言われました。ルカの福音書12章13節で、群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた、一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。そして人々に言われた、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った、こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。皆さん、自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。つまり人生の計画も神様の前に自分の計画を立てていかないものは愚か者と聖書は言ってるんです。この世は成功者と呼ぶでしょう。全く違います。この例え話の説明はもう不要でしょう。誰にも分かる話だからです。聖書はまたこう言ってます。マタイの福音書6章24節、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。考えてみたら論理的ですよ。明らかです。これは英語で言えば Yes or No、 ドイツ語で言ったら Yeah or No、 右か左か、二人の主人に仕えることができない、一人ですから。日本の文化というのはこのように白黒を、右左をはっきりしない文化です。もやっとさして、ぼやかしてしまって、右のことを言ってるのか左のことを言ってるのか何かわからない。皆さん、聖書の影響、文化の影響を受けたその欧米の国々ははっきりしているのはそこなんです。 Yes or No、 二人の主人に仕えることはできない。考えてみたらそうですよ。もしできるとするならば両方とも浅いことになります。本当に私たちが使えたら一人ですよ。そうです、皆さん、一人の人に私たちは心を絞って生きるべきだと聖書は言っています。考えてみたら皆さん、 最小の単位は夫婦なんです。どれだけの夫婦が一人の配偶者だけに的を絞って生きていないことでしょうか。自分の夫がいるのに、自分の妻がいるのに、その他の方に目を向けている人がたくさんいます。先日も聞きました。あるお医者さんです。その方の奥さんが来られました。2号さん持ってるんです。地位がありますね。財力もありますね。人々が羨ましまれます。でも奥さんは泣いてました。どうしてそんなことが起こるんですか。片方を愛せば片方が不幸になるんですよ。聖書はっきり言ってます。それは姦淫の罪です。一人二人の主人に仕えることはできない。これ商売もそうですね。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。そうです。聖書ははっきり言ってますね。皆さん、私たちはどのような人生計画を立てているんでしょうか。私たちは生涯できることは限られています。昨日まで元気で顔を合わせた人が目の前から突然消えることがありますよ。もっともっと頑張ってほしいという方が突然姿が見えなくなることもあり得るんです。私たちの命ほど大切なものはありません。なぜでしょうか。人生は一度しかないからです。そして死後の世界があるからです。神は善であれ悪であれ裁かれるお方です。私たちは自由に生きているかもしれません。しかし自由には責任があるんです。自由だから何をしてもいいということではありません。使徒の働きの17章28節こう書かれています。私たちは神の中に生き動きまた存在しているんです。神が見えないから、神が分からないから、神が知らないからといって自分本位で動いているのが世の中です。でも聖書ははっきり言っています。神はあなた方に侮られるようなお方ではない。そうです。私たちが神を見えなくても、私たちは神というお方、世界を作られた、そしてこの地球を、人類を、私たちを今もよく手に握っておられる方が見ておられます。その中で私たちは生きているんです。動いているんです。存在しているんですと聖書ははっきり語っています。では皆さん、何が問題なんですか。4章15節むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたはあのことをしよう。ヤコブが指している人たちは実に計画的な人物、ビジネスで成功した人たちです。その人たちに決して、ごめんなさい、その人たちは決定的に一つのことが欠けていたんです。それは神に対する恐れでした。言い換えれば、自分の命がいつ取られるかわからないという認識がありませんでした。先ほどのイエス様の例え話のように、どうしよう、私自分の魂に言え、食べて飲んで遊ぼう、蔵にいっぱいの財がある、でも愚か者、今夜のうちにあなたの命は取られる。そうです。皆さん、認識がないんです。たとえどんなにこの地上で栄えても、どんなに活力に満ちた大きな仕事をしていたとしても、そして今の歩みが思い通りに進んでいたとしても、明日のことは誰にも分かりません。今日賛美の中で、明日はどんな日か分からないと歌いましたね。私の大好きな賛美の一曲ですよ。本当そう思います。私たちは神の中に生き動き存在しているんです。これ忘れてはならないと言います。ヤコブは主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたあのことをしようと、そう言うべきだと言ったんです。このことを理解して私たちは命を握っている神様を恐れて神様に従う生活を送っていないとき、聖書はそれを高ぶり高慢と言います。ヤコブは高慢な姿勢を持つ人にははっきりとこのように断言しました。4章16節ところがこの通り、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。17節こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。皆さん、なすべき正しいこととは何でしょうか。それは主である神様の前にへり下るってことです。信仰の実践は神様にへり下るってことですね。もしへり下りがないならば、ヤコブはこのへり下ることをブロックさせているのは罪だと言いました。 皆さん物理的に体をペコペコ前に下げて、そして皆さんの前に身を低くして言うへりくだりの意味だけではないんです。人に親切にして善を行うことの方がへりくだることより楽です。簡単かもしれない。ヤコブは偉大な神様の前に一人の人間としてへりくだる。ですから4章ではへりくだりなさいという言葉が他にも出てまいります。その幸いを説いているんです。それはヤコブは同胞ユダヤ人たちを本当に愛していたからです。では私たちはどう生きるべきでしょうか。聖書は私たちに正しい人生計画を立てることを教えてくれています。これが今日の第2のポイントであります。15節を読みします。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたはあのことをしよう。主の御心ならば、英語訳の聖書キングジェームス版を見ますと If the Lord wills となっています。 Will というのは皆さん話し手の意思を表す強い言葉なんです。これは英語では未来を指す言葉って Will と Shall という言葉がありますね、まあ、ドイツ語もあるんですけど面白いんです。学校で子どもたちが先生が教師が子どもたちに質問します。元気の子どもたちは手を挙げて、先生私に発言させてくださいって言いましょうね。そうすると手を挙げるんです。その時ドイツ人の子どもたちは何て言うか、イヒルって言うんです。このウィルです。ウィルというのはその話者の意思を表すんです。 I shall じゃないんですよ、イヒル。そうすると先生はこのウィルというのは強い言葉ですから、イヒメヒってドイツ語で言いますけど、いわゆる私は一歩下がって三男になさせてくださいという表現がイヒメヒという表現なんですね、ドイツ語で。そういう表現があるんです。だからイヒビルというのは強い言葉。イヒビルといった場合はどんなことがあっても、どんな障害があっても、どんな誤解があっても、もう全部のけて私は押しのけてでもやっていくんだというぐらいの強い意志なんです。これがウィル。英語もドイツ語も同じなんですね。日本語訳では主の御心なら訳したんです。素晴らしい訳だと私は思いますね。そうです、主のご意志ならば、主の御心ならば、私は明日この仕事をできます。今日もこの仕事をできます。この方にお会いできます。この方といろんな交わりできます。ね、主の御心ならば、こういう姿勢、こういう捉え方、これを実はヤコブは私たちに教えてくれているんです。神の意志が働いてお許しくださらなければ、何一つできないと聖書は教えています。主の御心を尋ねる計画はどんな人生でしょうか。よく人々は言います。神様の御心が分かりません。そうです、分からないですよ。そんな簡単に分からないです。でも分かるんです。どうして。一つ、人の側からできることをすることなんです。最善を行って神様の前に忠実に歩むことですね。これをしていなくして自分が御心が分かりませんと私たちはよく言うんです。皆さん、私たちができる最善を行って、あとは神様にお委ねする人生、最善を行って怠ったならば、皆さん、あとは神様の方にバトンが渡っているんです。あのマラソンランナーが36キロ40キロという長い距離を走り終えた時に、走り尽くして完走した時、皆さん、自分のできること全てを行って、もうあとは委ねるしかない、この状態。神様は私たちに才能を与えてください、健康を与えてください、能力を与えてください、知識を与えてください、いろんな友、友人、家族を与えてください。こういった方々をとの深い交わりの中で私たちは生きているんです。そしてそれを主の御心ならばと受け止めて、丁寧に忠実に従順に歩んでいくときにですね、私たちは神様の祝福をいただくことができること、それは計画を作り、そして忠実に歩むことです。冒頭に申し上げましたように、たまたま、あるいはやぶさかではないんです。そうです、ある時イエス様はペテロの質問に対してこう、食べ物を準備する計画性を思慮深い管理人の話として、例え話で話されたこと、例えばルカの12章42節、こうは言いますね、お聞きください。主は言われた、 では主人からこのその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な思慮深い管理人とは一体誰でしょう。食事時に食べ物を与える忠実な思慮深い管理人、つまり計画性なんです。で聖書を見ると計画性は否定しません。いえいえ、神様が与えてくださっているその一つの恵みです。神は計画性を持つ忠実な管理人を評価されるわけです。ですから教会でもあるいは個人でも年間計画を持ちますよ。自分の人生のライフプランを持ちますよね。計画性を、主の御心を尋ねる計画とはどんな人生でしょうか。それは今申し上げた第一のポイントは、人の側から私の側からできることをする、これが第一。第二番目、人の側からできないことがあります。それは神様に委ねることです。人は保証することはできません。主の御心に委ねることです。人は大丈夫と言ってもそれは絶対大丈夫ではないんですよ。そうです、神でない限り安全の保証はありえないからです。皆さん病院に入っていて思うことは、病院の医師は絶対大丈夫とは言えないんですね。責任問われますよ。まあ大体こうなります。多くの人は、まあ、3分の2ぐらいはこうですねなんて肯定的なことを言ってくださいまして、否定的なことをほとんど言いません。でも一概には言えませんよ、みんな違うんですから、もう丁寧に説明してくださるんですけど、皆さん絶対という言葉は絶対使わない。なぜ？人間そんな約束している人誰もいない。安易に自分の子供に絶対何々ということを話して、子供が大きくなって、お父さん絶対何これしてくれると言ったじゃないなんて言って子供に追求される親もいるんですよね。ですから私たちは気をつけなければない。絶対という言葉は神様以外ありえない、使えないんです。私はなぜ、私たちの世界は絶対ありえないからです。そうです、全く保証、例えば命です、人の側からできないんです。愛する人であっても、愛する配偶者であっても、愛するお友達であっても、あるいは兄弟姉妹であっても、そこで神様は最適な道を知っておられ、先に立って導いてくださる、先導してくださる。そのことを信じて主の御心を信じます。 If the Lord's will、 主の御心であるならばこうさせてください、こう言いなさい、だからこう考えなさいってこと、こう行動しなさいということです。すなわち神様にお委ねすることです。人生の御心を尋ねる計画、それはどんな人生でしょうか。第3番目、神の主権を信頼することです。主の御心を尋ねると、神の主権、つまり神様が全てを支配しておられるということを信頼することです。パウロは次のように言いました。18章21節、使徒の働きですね。神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言って別れを告げ、エペソから船でした。彼はパウロもヤコブと同じように神の御心ならこう言いました。使徒パウロは神の御心ならと言いました。そこには主である神様への全く信頼があったんです。このように主の御心に尋ねて委ねて歩む人生は、神様に信頼を置いて従順な人生になります。その人は神様から祝福を受けることができます。主の御心に信頼し主と共に歩む人生は、天から来るところの祝福を受けることができるんです。でこれは経験することができる範囲です。素晴らしいですね。ヤコブは私たちは主の前にへりくだるとき、主がどう取り扱ってくださるかということを語っているんです。それが4章の6節、しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。皆さん、へりくだる者に恵みをお授けになる。ここで私たちはへりくだりと恵みとに関係があることが分かります。神様が恵みを与えてくださいます。恵みという言葉は言語ではギリシャ語ではカーリスと言います。要約しますと3つの特徴があります。1つは恵みは一方通行、 つまり豊かな人が貧しい人に与えるのが恵み、天地を創られた神様と大いなる方が私たちに与えてくださる、これが恵みなんです。間違っても逆ではありません。2番目、平等に与えられる。エコギキ差別するものは恵みじゃないんです。そうです、差別なくみんなに与えられる、これがカリス、恵みです。3番目、贈り物です。ギフトです。お返し不要なんです。プレゼントなんですから。この3つの特徴がカーリスという言葉の中にはあります。つまり神様は私たちの必要を知っておられるんです。そして恵みとしてそれを与えたいと願った。皆さん、必要を知っておられ、必要を恵みとして与えてくださる、それを与えたいと願ったのが聖書の神様。なんという幸いではありませんか。でもどれだけ私たちはそれを自分のものとしているんでしょうか。キーワードは主の前にへり下るというところです。主はさらに祝福を与えてくださる。へり下るということと皆さん恵みということをリンクしているんです。さあ、そう考えてくると神を人生計画に入れる、そのような人生のその祝福は2番目、4章10節でこう言いました。主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなたを高くしてくださいます。主はあなたを高くしてくださる。皆さん、これは皆さん立場が地位が高くなるという意味ではないんです。もちろんそういう意味もあるかもしれない。社会的に祝福されて高い地位につく方もいらっしゃいましょう。へり下りは主によって高くされるという言うまでもなく、自分で自分を高めることでもないんです。神様を知らない人は自分で自分を高めている人いますよね。また人が自分を高くしてくださることでもありません。あの人は素晴らしいですねなどと言ってくださることとも違います。ではこの世の中で有名人となることでしょうか。あるいはまたキリスト教会の中で大きく用いられることでしょうか。いいえ、そうではありません。主によって託される状態とは自分が置かれた状況に関係ないんです。自分が今これで良いのだと心の底からうなずくことができて、平安シャロームを覚えることができる状態のことです。皆さん、私はせっかく信仰を持っていても他人の自分に対する態度扱いで自分が高くされないと腹が立ったり面白くなくなったりすることがありますね。それで自ら自分を高めようとしたり人から高くされることを期待します。そういうことを気にせずに周囲の状況や人が気になっ、そういうことを気にしだすと思うんですね。周囲の状況や人が気になってしまう、そういう人生は聖書が教える平安の世界とは違います。ヤコブは当時のユダヤ人クリスチャンたちの中でそのような人々を見たに違いありません。きっと心を痛めながらこの手紙を書いたことでしょう。聖書は世間あるいは教会内でその人がどのように用いられているかで私たちを評価してはいけません。人から崇められ褒められ高く評価されることではないんです。私たちがここまで学んできましたように神の恵みが神の恵みの家に神の前にへり下ることができるならば、周囲がどんな状況であったとしても皆さん問題ではない。人からどう見られようとどう扱われようと私は今の私でいいのだ。神様はこんな私を愛して今も心に留めてくださっているんだという不思議な平安シャロームが心の中にあるものです。それが主が高くしてくださるということです。そう考えてくるとあのインドのマザー・テレサという方、立派な素晴らしいシスターでした。インドで死にゆく人々の施設で彼女は自分の名誉地位を置いて本当にそこでシャローム、平安を持って死に至るまで奉仕をしました。またカトリックの司祭であったヘンリー・ナウエンという立派な司祭の方、そうです、彼もニューヨークの神学大学の教授をしていましたが、そのポジションを横に置いてカナダの脳性障害者の方々、 知恵が遅れてどうすることもできない、そういう施設のところのスタッフに彼は移って働いて、彼はあの名門大学の教授の座を横に置きながら、そのいわゆる障害者の施設で最後の人生の最後を送りました。シャローム、平安があったからです。あのボンヘーファーという方、日本語でボンヘーファー、彼はナチスの時代に抵抗したために銃殺刑で殺されていました。でも彼は神様に対する信仰を失わなかった。彼が語った言葉が後世の人々に多くその遺産として残されて、今も多くの人々にその彼の言葉は親しまれ読まれておりますね。シャロームです。たとえ処刑に遭うその寸前にあっても、彼はシャローム、平安があったんです。皆さん、これがへりくだる人に与えられたところの高くされるという、そういう周りの置かれた状況シチュエーションから高く引き上げて、周りがどんなに騒いでいても、周りがどんなトラブルがあっても、もっともっと問題がいっぱい抱えていても、その人を神様の元に近づけてくださるから、シャローム、平安があるんです。ですからイスラエルに行くと、シャロームということはおはようございます、こんにちは、さようなら、全部の挨拶用語ですよ。シャローム、シャロームとユダヤ人たち言うんです。そうです、イエスさんも言われました。そうです、シャローム、素晴らしいお言葉ではありませんか。主の前でへりくだるときに、本当の平安が与えるときに、神様の目でその人を高くしてくださるから、シチュエーションで惑わされることがない。さあ、これは神様を信じる人の特権なんです。この特権に預かることこそ、神様が私たち人々に願っていらっしゃるんです。だからへりくだりなさいと言ってくださってるんです。私たちは自分を高くする必要ない。人が自分を褒めてくれるかもしれない、ありがたいことです。でもそれで溺れる必要は全くありません。主が私を高くしてくださるときに、本当のシャロームがそこに現れるからですね。そうです、皆さん、主の前でへりくだりを学んでいるならば、置かれたところで不満はないはずです。いいえ、満足です。主が共におられるからです。私は今平安があります、主が私を愛してくださっているからですと言える。私はこの準備をしているときに、あの東京の聖路加病院の、あの元理事長であった先生、なんていう先生ですか、その通りですね、日野原先生、あのサリンの事件、自分の病院のベッド数を超える患者さんが来た時に全部受け入れたんですね。日野原先生は牧師の息子でした。医者になられましたね。彼は最後延命治療を断って自宅で健やかに亡くなった。彼ははっきりしていたんです。置かれたところで不満はありません。命を伸ばしてくださいと言ったんじゃない。部下の医者はたくさんいたでしょ、きっと何千人いたんじゃない。でも彼は行くところはっきり知っていた。ですから延命治療を一切拒否して、ご自宅で召されたと伝説が残っておりますね。いいえ、満足です。主が共におられますから平安があります。皆さん、主が私を愛してくださっているから、それが主の前でへりくだる人の姿です。さあ、そう考えてくると、私たちは弱いものですから、思い煩い、心配、不安、たくさんあると思います。でも神様は全部ご存知なんです。 Don't worry、 心配しなくていい。もっとあなたは私を信頼しなさい。その弱い、弱さを持つ、情けないと思う自分があるならば、そのまま神様のところに来なさい。そして委ねなさい。しかしその前に、あなたのできることはすべて Do your best、 最善を尽くしなさい、やりなさい。そして神様に委ねなさいと言っておられます。神様が私たちに望まれること、それは一人一人が主の前でへりくだることです。主はそのような器に信頼と喜びを持たれます。そして働きを託してくださるんです。そうです、牧師がまず主の前でへりくだることができるようにお祈りください。そして私も兄弟姉妹一人一人が主の前にへりくだることができますようにお祈りいたします。そのようにして互いに取りなし合う関係こそ誠の兄弟姉妹だと思います。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。今日私はへりくだりなさいというテーマでお話をしました。正しい人生計画です。私たち人生 私たちは主のお声を聞きました。それは主にあってへりくだりなさいという言葉です。私たちの肉はへりくだるとは正反対のところにいるんです。そういう姿勢を求めます。その結果いかがでしょう。争いがあるんです。みんな偉くなりたい、みんな一番になりたい、みんな私が、俺が、争いがあり、批判があり、分裂があり、そしてストレスがいっぱい溜まっている。結局疲れてくるんです。しかし神様が、天と地を作られた神様、私たちに願っておられる人生は主の前にへりくだることです。主の前にへりくだって主の近くに立つに、ストレスから解放されるはずです。祝福の人生、それは正しい人生を送ること、正しい人生計画を持つことです。3点申し上げます。まず第一、できる限りのことを最善を行うことです。第2番目、できないことは神様にお依頼すること。第3番目、主の神様の主権を信頼すること。この3つを守るならば、私は正しい人生計画を持ち、そして神様の祝福を経験できると信じております。お祈りいたしましょう。天の地なる様、あなたの御臨在をありがとうございます。愛する兄弟姉妹お一人一人を感謝いたします。御前にあって御言葉をいただき、あなたの前に心を静めて、あなたを拝することができたことを、幸いを感謝します。へりくだりなさい、正しい人生経過はそこにあることを今日教えてくださりありがとうございました。私たちの肉はへりくだりとは正反対のところにあります。何とかして自分を評価されたい、私の肉はついつい出てきやすいものです。その結果、争いの中に巻き込まれ、本当に頭を抱え苦しむものであります。争いが起こり、分裂が起こり、批判も起こり、ストレスをいっぱい抱えるこの社会であります。そんな社会に置かれていながら、私たちを選び、そしてお救いくださって、あなたの子としてください、感謝をいたします。今日私たちが祝福を受ける大切な道を教えていただきました。それはへりくだるということです。できる限り最善のことを行うこと、できないことは神様に委ねること、そして神様の主権を信頼すること、この3点をこの週もこの月もしっかりと守って前に向かって進むことができるよう祝福してください。応答の祈りの時間を差し上げましょう。いかがでしょうか。神様、今あなたにお語りになられたと思いますね。あなたの言葉で結構です。自分は神様にどんな人生計画を持っているだろうか、神様を人生の計画にしっかり入れているだろうか、できる限りのことを行っているだろうか、できないことは神様にお委ねしているだろうか、神の主権を本当に信頼しているだろうか、自問自答していただけたら幸いであります。今日は最後のお祈りのり、瀬野兄弟にお願いしてよろしいでしょうか。まず皆さん先にお祈りください。お願いをいたします。